萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けします。番組小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いくださいということで、本日は、2015年一発目ということで、初回放送にふさわしい素晴らしいゲストをお迎えしております。漫画家の石川純先生です。
こんばんは。
こんばんは。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本当に常々番組がお世話になっておりますけれども、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。ということでですね、石川先生、もう今日飛行機に乗って沖縄入りして本当にお疲れのところだと思うんですけれども、
昨日から寝てないんだよ、
ね、わざわざゲストで来てくださいまして本当にありがとうございます。今日は1時間スタジオの方でお付き合いいただきますのでよろしくお願いします。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマは、まあ新年一発目ということでですね、2015年に実現させたい夢目標を、皆様よりご投稿いただいた、アンケートコーナーの方で、ご紹介いたしますのでお楽しみになさっててください。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはですね、本当だったらね昨年ご紹介するつもりだったんですけれども、ちょっと伸び伸びになってしまいました、横山俊さんの、白いたぬき横山俊作品集ということで、こちらの方をご紹介していきます。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しています。パソコンでしたら番組のブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフン FM をフォローしていただければ OK です。ライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があれば番組中にご紹介をさせていただきます。また後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、タイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、または皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。ということでですね、もう早くも夏フェスの話ちょっとしちゃうよということで、おそらく日本で一番早い夏フェスが、沖縄で開催されます。これ日時はですね4月の18日19日なんですけれども、
それ夏なのか。
実は沖縄ですね4月の頭に海開きするので、一応もう夏フェスって言い切っちゃったもん勝ちなんですけれども、一応夏フェスっていう括りでですね、沖縄県内最大出演者数無料野外音楽フェスティバルオッドランドというイベントが開催されます。こちらの方ですね、現在の予定では県内バンド40組そして DJ30 組、県外からのバンドが30組っていうかなりのボリュームなんですけど、すごいね。これで延べ2日間ですね、一応開催場所の予定はコザ運動公園、こちらの方にですね最近はなかなか使われてない闘牛場周辺エリアがあるんですけれどもこちらの方にですねステージを組んで、やるそうなんですけれども、素晴らしいことにこれ入場無料なんですよ。
すごいね、それ。どっから金が
これですね、一応なんか若い子たちがみんなで一生懸命汗かいて準備しているもので、別にどこかの企業が主体とかどこかの公共の団体が主体とかっていうわけではないんですけれども、やっぱり沖縄ってこう、まあ、特に開催されるこのコザとかっていうのは、まあ、ロックの街としても有名なんですけれども、やっぱりそれでもこうロックとかのライブハウスとかにお金出していけるのってやっぱ大人とか、まあ、行けて大学生とかじゃないですか、うん、そうじゃなくてやっぱり若いうちからいろいろなバンドの音楽聴いて、なんか自分たちもやってみたいっていうモチベーションを上げられるきっかけにもなればいいし、うん、でなかなかねそういうのでお金の余裕のない人がいっぱい丸々2日間音楽楽しめるイベントにしたいということで、今回大英断で無料、うん、
すごいね、数がね、
数がすごいですよね、うん、一応ねさっきご紹介したの全部含めて100組ですからね
すごい
でね、これね普通の沖縄の音楽の野外フェスとちょっと違うのね、いわゆるフジロックみたいな感じでステージいくつも組むんですよ、うん、闘牛場の中にある、ステージ以外にも、全部で3つで、それ以外にですね、出店エリアの方も作りまして、この出店エリアも大体、まあ、なんて言えばいいんだろう、こう、お祭りみたいな飲食店ばっかりじゃなくって、ワークショップとか、その他いろいろ自分たちでこういうことをやってみたいっていう人が気軽に出せるような形で、制限を特に設けてないそうなんで、なので、ぜひぜひね、そこら辺の方でも、皆さん、まあ、例えば、ヨガのワークショップをやってもいいと思うんですよ。まあ、音楽がね、多少流れてるので気が散るかもしれないんですけれども、でもその他にもですね、いろいろな展示、まあ、アートの展示とかそういうライブペインティングとかもこちらの方ではされる予定ということなので、でですね、まあ、コザといえばさっきロックの街と言いましたけれども、まあ、沖縄市全体で言うとエーサーの街っていうのもありますよね、うん、でですね、A さん団体による道巡礼がこのフェスの中でも結構予定地のこの闘牛場周辺のエリアって道がいっぱいあるので、ここで道巡礼をするらしくって、他にもですね例えば、ダンスのエリアとか、あとスケートボードのランプの設置があるらしいので、ボーダーの人たちも結構これが闘牛場ステージの真向かいにあるんですよなので結構ね皆さんねボーダーの人って割とロックとか好きじゃないですか、なのでその音楽に合わせながらこうボードでねなんて言えばいいんだろう、こう皆さんにねアピールできる場所にもなるんじゃないかと思います。またダンスエリアの方もですねこちら設けてございますので、ダンスエリアの方でも、まあ、県内外で活躍するコラボの DJ とかがいっぱい出る予定になってまして、実はですねここの方で弾き語りミュージシャンの演奏なんかも対応できるということで、かなり機材の方のリストまで私手元に持ってるんですけど、すんごい大充実なんですね機材の方も。なのであらかたのあなたが表現したい音楽については対応できると思います。一応ですねステージの方の構成が全部で、4つありまして、最大人数10名のバンドまでステージに乗れるように一番大きいステージの方では準備をしております。その他にも4人から7人編成向けのステージで、1人から4人編成向けのステージなどなどもございますので、こちらの方はですね、詳しくはオッドランドの公式サイトの方でご覧いただければと思います。あとこれはですね実は運営しているメンバーに私の知り合いがいるんですけれども、やっぱりお金のない人とか、あとは学生さんで、まあ、最近だとダンスとかって小学生ぐらいから皆さんやってるじゃないですか、うん、でそういう子たちにもぜひぜひ来てもらいたいし、パフォーマンスがねできるようだったらやってほしいっていうところもあるので、まあ、入場無料なんですけれども、正直県外からもバンド呼んで県内からもバンド呼んでこれだけの規模でやるって本当に本当に正直なところお金厳しいんですよ。なのでですね、オッドランドでは、まあ、企業様の協賛だけでなく個人の方からの協賛も受け付けています。一応こちらの方ご紹介しておきましょう、個人の協賛寄付の方はですね、一応ちゃんと寄付した額によってグッズとかがもらえるんですね。で、まあ、個人の方だと、まあ、1000円3000円5000円1万円とあるんですけれども、もう1000円の方から普通にイベントのサイトでご希望の名前でこの協賛のお名前が出ますし、あとはですね一般には出ない非売品のグッズが今度寄付した方だけしかもらえないオリジナルのグッズっていうのがもらえる形になってますので、こちらの方もですねオットランドの、サイトの方にいっぱい載ってますので、まあ、もしね 直接行くことはできないけど応援したいっていうお気持ちをね、ちょっとこういう形で表してもらえれば、まあグッズとかっていう嬉しい方向でまたねこれねいただけるので、まあ、こちらの方もですねちょっと考えていただきたいんですけれども、まあ、大口協賛としましてはですね、3万円から最大100万円までお受付がございます。もちろん100万円以上でもね喜んで大口協賛受け付けております。こちらの方はですねしっかりイベント告知映像にロゴ映像を単独で、掲載しましたり、特設ブースをですね会場に設置したりなどなどなどなど様々なですね特典がございますので、まあ、なんて言えばいいのかな、こう若い音楽頑張ってる子たちを応援したいっていう気持ちをですねちょっと、協賛っていう形で表現してもらえればと思います。でこちらの方はですね、また金額によって細かくこの協賛の方にはこういう形で、まあ、例えばバナーの掲載がありますとか、楽屋の方にご招待しますとかいろいろな項目がございますので、そちらの方はですね、オッドランドのウェブで確認していただければと思います。一応ですね私の方の手元に企画書をいただいたんですけれども、やっぱりですねなんて言えばいいのかな、こう音楽的なレベルは高いんだけれども、そのうまくこうプロモートに世の中のプロモーションの流れに乗っていけない、またねなかなかね乗りづらいジャンルをやってるバンドの人たちなんかがこういうところでね皆さんに見てもらって次のライブにつなげたり次の CD につなげたりっていうのはとっても大事なことだと思うので、そこら辺でですねやっぱ無料っていうところで年齢そして、性別広く皆様に来ていただければと思います。まあね、なかなかね夏フェスとかって実際、まあまあ、場所場所にもよるんでしょうけどすっごい値段が高くって、うん、投資券だと何万円とかするところもあるじゃないですか、
ね、
ってなるとどんだけ好きなバンドがいても音楽が好きでも行けない人が多いんですよね。で実際それがね地元開催ならまだしも結構私の友人フジロックに行った時に本当に夏のボーナスがなくなったので、うん、宿泊だなんだって全部やってるとだから、ね、そういうのを考えるとこう地元でねこういう大規模なフェスしかも無料でっていうので、志を持ってですね若い、バンドの子たちが頑張ってますので、ぜひぜひ皆さんですねオッドランドこちらウェブサイトの方をご覧いただけますと、こんなバンドが出てるんだとか、あと県外からこんなバンドが出るんだっていうのでね結構皆さんねこれ無料で見れるのって本当に思うと思いますので、ちょっとチェックしてみてください。もう一度ご紹介します、開催されるのは、4月18日土曜日19日の2日間にかけて、コザ運動場闘牛場周辺エリアで行われます。オッドランド入場は無料でございます。あなたからそして企業様からの寄付協賛もお待ちしていますということでイベントの告知させていただきました。オッドランド私も応援してますので頑張ってくださいということで、でですね話はガラッと変わりますよ石川先生石川先生ホラー映画お好き？
ホラー嫌い。
あーなんでやっぱりスプラッタ系が苦手っていうことですか？
いやもうねホラー見るとね夜風呂で頭洗ってられなくなっちゃう。
あわかります。私シャンプーハット本当に買いたくなりますね文字で読む、ホラーは平気ですか？文字面の方のホラーは、
どっちも映像も文字もあんまり得意じゃないね。
私文字の方は割と平気なんですけれども、うん、ホラーもグロも平気なんですけれども映像がダメなんですよ。だからビジュアルで迫られるホラーはすごい苦手で、うん、なんで80年代とかにホラーブームいっぱいあったじゃないですか、うん、ホラー映画がどんどこ来たりっていうので、そういうのもじゃあ石川先生も全然映画館に行って見たりとかは、う
ん、あんまり見てない。ちょっとは見てるけど、うん、あんまり見てないね。
でもやっぱりあの時のホラーブームのやっぱりきっかけって13日の金曜日だったと思うんですけれども、うん、実はですね13日の金曜日が今年で35周年なんだそうです。35年前ですよ。
そんな前かね。
四半世紀超えてますよ。でですねこの13日の金曜日の監督をした、ジェイソンの生みの親ショーン・カニンガム監督が制作総指揮のもとアメリカで新作のテレビシリーズが始まります。
すごいな。
テレビでやっちゃうんですかねあれ ねちょっと怖いですね。しかもですねリブート版の新作映画の方も決定してるそうなんで、うん、ちょっとしたね今年 年から来年にかけて13日の金曜日イヤーになっちゃうんですよね。
毎週はすごいね。
これ本当にテレビでやって大丈夫なのかなって思うんですけどね。日本でもやってくれるのか CS とかで、
ね、毎週キャンプ場で人が住んだりするのかな。
そうですね、毎週キャンプファイヤーを囲んでいるカップルとかが惨殺されるんですかね。毎回誰かが生贄になって、でもですね、この13日の金曜日イヤー、テレビドラマと、リブート版の映画だけじゃないんですよ。なんとゲーム化が決定いたしました。
ゲーム、
はい、実は25年前にですね、NES 版というですね、あの古いあのまだカクカクしてた頃の、あの初期のゲームで出てたんですけれども、うん、あれは本当にこの13日の金曜日 の歴史の中に含めちゃいけない、あれは黒歴史のタイトルになってるんですけれども、なんと今回の新作はですね、あのクリスタルレイクをやっぱり舞台にしたゲームということで、でもしかも面白いのが、これゲームするプレイヤーはジェイソン側か少人数の生存者グループかどっちか選べるんです、うん、だからなんて言えばいいのかな、こうサバイブしなきゃいけない側か狩る側ですよね。
俺も今ね、してどっちしてんと思ったの、うん、それはいい目のつけどころだよね。
どっちもできるようになってるんですね。で一応ね、ジェイソン対自分一人だとちょっと自分不利かなって思うじゃないですか。そこがねすごくって、少人数っていうのはだいたいね 3,4 名ぐらいの生存者グループの、まあ、自分がそうこう操縦じゃないな、コントロールする人間を一人キャラクター選んで、あとの3人はそれに追随して、プレイヤーの動きに対して反応して攻撃の補助をしたりとかっていうのをやってくれるみたいな感じで、実はですねこ の, あのゲームのこのなんて言えばいいのかな、プレイヤーが狩る側と狩られる側に分かれるっていうシステムが、すでに現在発売になってるシューティングゲームエボルブっていうのがあるんですけれども、これがですね全く同じ感じの、内容になってまして、生き残る側かクリーチャー側かっていうのが選べるようになってるんです、うん、でこれ完全にですねシューティングに近いですね。まあシューティングっていうかジェイソンシュートしないからジェイソンは何でどうするのかがよく分かんないですけど、まあ大体チェーンソーか斧かなみたいな感じでいくかと思います。まだですねこちらの方はゲームのトレーラーとかが出てきてないんですけれども、うん、一応このプレイヤーが選べるっていうシステムだけはもう公式で発表されてるっていうことで、しかも今度ゲームの内容を語ったのがカニンガム監督本人っていうことで、結構ですねこのゲームの内容の方にも、関わってるみたいで、でゲームの一応ストーリー的なところではこの新しいテレビドラマで出てくる内容とか映画の内容もちょっと組み込まれてるっていう形になるので、まあ、そこら辺でうまく連携していて、この35周年をうまくまとめる感じなのかなとも思うんですけれども、一応ですねこのゲーム発売予定は今年の10月、うん、うまくいけば今年の10月ということで、マルチプラットフォーム対応なので、まあ例えばプレイステーション4と Xbox とかっていう、またあとはですね Steam とかネットの方で配信があるかと思うんですけれども、まあホラー映画苦手な人はホラーゲームもしないよねっていう、どうですかホラーのゲームしたいと思います？
ホラーのゲームか、
私一応サイレントヒルとかバイオハザードとかはやりはするんですけど、ね、悪夢にうなされるので、自分と戦うことになるんですよ結果的に。やっぱりこのまま寝不足で悪夢に苛まれる日々を受け入れてでもこのゲームをやりたいのかどうなのかっていう。
俺ゆうべ杉浦日奈子の百物語読んでて、あれがすでにあれだけど怖かったよ。
シャンプーの時ちょっと心配でした。
あれはもうなんかゾクッとする怖さなんだよ。
わかります。杉浦先生の役物語で相当来るっていう話は聞きますけど、精神的に石川先生でも来るんですね。
いや怖かった、もう後悔した
もん。もう読むんじゃなかったと。
いやちょっと資料として読まなきゃいけなかったんだけどね。ちょっと話して読んでたの。
話して読んでも怖さが薄まるわけじゃないっていうね。そうでもねやっぱりね、こういうねホラー系の映画、特にねシューティング系が好きな方っていうのはね、もういろんなタイトルのシューティングゲームされてるかと思いますけれども、10月に13日の金曜日の、ゲーム出ますので、こちらの方ですねまた詳しい内容分かりましたら番組でもご紹介したいと思います。 続きましてはですね、日本中のアニメファンがポカーンとなったゴールデングローブ賞の話をしたいと思います。映画の祭典ゴールデングローブ賞、第72回のゴールデングローブ賞が開催されまして、まあ日本ではね、その CS とかで中継とかがあったりとかあったと思うんですけれども、うん、まあ、ツイッターとかでもね、どんどこどんどこ受賞作とかっていうのがね、ツイートで流れてくるんですけれども、アニメ作品賞はどうなったかと言いますと、トゥルドン、ヒックとドラゴン2です、ワーオみたいな感じで発表されたんですけれども、日本で実況中継していた、チェックしていた人はみんなね、キョトーンってなったんですよ。なんでかっていうと、この作品日本で公開されてないんですね。
不思議だよね。
ベイマックスも候補作だったんですよ。ベイマックスを抑えて堂々の受賞にもかかわらず、ヒックとドラゴン2は日本での公開はされていないどころか、一応ですね、本日の段階まで日本公開予定もありません、
うん、あれ1位は入んなかったのかな。
1位は受賞したんですかね。
いやいや、日本で客が入んなかったのかな。
あ、そうかもしれないですね。まあ、それじゃないとね、まあ、私の周りでもあんまりヒックとドラゴン見に行ったよっていう人の記憶はないんですよ、うん、まあ、ベイマックスは私の知り合いあらかた全員行ってますけどね。
みんな行ってるね、うん、
1回だけじゃなくて2回3回行ってる友達もいるので、うん、そんなに引きがあるのって思ったんですけど、まあ、受賞作はヒックとドラゴン2ってことで、まあ多分ね、日本の皆さんは速報値が出た時に、ん？え、やってたの？っていう感じだったかと思いますけれども、まあもしかしたらね、これね、受賞したことによって日本の配給会社が公開に踏み切るっていうこともまああるかと思うんですけれども、まあね、見に行くとしたら私ね、大作見てないので、そっからね見ていかないとっていうね、まあ復習してからね、見ようかなと思ってますけれども。
1見たやつはね、みんなね、2見たいって言ってて、なんで日本で公開しないんだって前から言ってたんだよ。
やっぱりあれだったんですかね、やっぱ
動員、1は良かったみたいよ。
動員の問題なんですかね、純粋に。
動員だったような気がするね。
だって私、この受賞の、広報作に名前が出るまで、2や、作ってるっていうのも知らなかったんですよ、実は。意外とそこら辺、私、和物のアニメの映画とかは割とチェックするんですけど、アメリカの映画はアニメあんまりチェックしないんで、本当は受賞して初めて知ったみたいな感じの流れで。でも日本ではね、こんだけベイマックスベイマックス言われてるから、まさかベイマックスが撮らないなんてっていう風に思った人もいたでしょうね。いまだに本当に大人気でね、もうグッズなんかもまた売れていってるみたいなんで、まあ、ヒックとドラゴン受賞したっていうことで、もしかしたらこの後、まあ、3月4月とかにうまくいけば、あ、結構あれなんですかね、吹き替えとかって時間かかるんですかね、映画って1回当てるのに。
そんなにかかんないよ。
あ、
俺やったことあるけど。
ですよね、なんかやったことあるっていう話伺いましたよ。じゃあもうつけてすぐに、
割とどんどん当ててっちゃうからね、台本もらってもう1日でザーッとやっていくから、そんなにはかない、まあ、それから音っていうか効果音入れたりとか、ね、そういうのもあるかもしれないけど、そんなむちゃくちゃ
何ヶ月もかかるわけじゃないんです
ね。制作するほどかかるわけじゃないと思う。だから決まれば早いんじゃない。
そうですね、じゃあもう早ければ3月4月ぐらいには、まあ、1ヶ月余裕持ってもそんぐらいはあるかなという感じなんですけれどもね、やっぱりね、そうやって1作目見たっていう方がね、2見たいっていう人がいるんだったら、もうせっかくだから、この機会にヒックとドラゴン2全国で上映していただきたいと思います。なんかね、最近ね、アメリカのアニメ映画強いですよね。アナと雪の女王も含め、私実はアナと雪の女王劇場で見てないんですよ。でもね、全部見ちゃったんです、もう病院の待合室で。ね、私が通ってる、お医者さん、私通ってるっていうか、まあ、私がですね、毎年インフルエンザの予防接種してるのが決まった病院なんですけど、そこお子さんが多いんですよ。かかりつけ医としてお子さんが通ってらっしゃる方が多いんですけど、やっぱりね、アナと雪の女王流しとけば、待合室の子供たちが暴れないって分かってるんですね。もうずっとローテーションしてるんですって。受付の人に、これってずっと回してるのって言ったら、もう日がない一日回してますって言ってて、でも確かに見たら、子供たちもうテレビの前に体育座りで座って、で歌のポイントポイントでそれぞれがなりきって歌うんですね。 うん、だからあの親御さんとしてもまあ分かりやすく、ね、この場にいてくれるから楽だし病院側としても楽なんでしょうけど、そこに居合わせた私はその大変待たされた日だったので見ちゃいました全部最後まで見て、ああ病院で見たっていう吹き替えで見たっていう。
アメリカアニメっていうか海外アニメがあんまり得意じゃないんだよな。
私結構やっぱり絵柄的にこう見たいって思わないんですよね、
まあ、特にも 3D もあんまり好きじゃないんだけど 3DCG 絵柄
うーん
ちょっとタイプじゃないんだよな。やっぱ俺日本アニメ育ちだからね。
あでもわかります。私もアメリカ的 3DCG が結構苦手で、でも実はねあの沖縄出身の男性の方で糸数さんって方がアナと雪の女王のお城のところの CG とか彼がやってるんですけど、うん、ピクサースタジオで、でなんかそういうので糸数さんと私の間に共通の友人がいるっていうことが分かって、だからそこをきっかけに見に行くかなと思ったら意外に動かなかった自分がいてあそれでもみたいな感じだったんで、でもやっぱりねこの間先月かな先々月かな番組でご紹介したんですけど、やっぱりディズニースタジオは売れる作品に対しての動きが早いですね。アナと雪の女王がもう売れたって分かった瞬間に続編のノベルをもう書かせてるんですよ作家に。でこれをコンスタントに1ヶ月か2ヶ月おきに続編をちょろちょろっと出していき、アニメ映画の続編をつなげるっていう、もうだから2カ年計画でもうね先々までねこれでお金儲かる仕組みをねもうプランニングとしてね固めちゃってるんですね去年の段階で。で日本でも翻訳版がそのどんどこどんどこハリーポッターみたいに本国で出ればこっちでもすぐ出るみたいな形でどんどんどんどんこっちの小さなお子様たちのお小遣いを吸い上げるシステムを作り上げてるので、ディズニーしばらくは大変お金が儲かる形の流れになるかなっていうのが、
その辺日本のアニメ会社とはだいぶ違うね。
そうですね、もう木を見るに瓶ですね本当に。売れると分かったらどんどん投入するって、もうなのでアナと雪の女王の場合はもうすぐに描ける作家さんを抑えたらしいんですよ。描いてくださった人にお願いするんじゃなくて描ける人に次かけみたいな感じで、だから全然最初の映画の方とは違う方が続編のノベルは書かれるようです、まあ、ちょっと監修でねご本人も加わるみたいなんですけれども、まあ、そこら辺とかでね結構やっぱりねこうお客様を離さない手腕っていうのが日本のアニメもうちょっと頑張った方がいいかな、まあ、グッズ展開とかで頑張ってますけれども、あくまでそれ大きなお友達前提じゃないですか結構日本のアニメグッズって妖怪ウォッチ以外は。なのでなんかそこら辺とかでねもっと
妖怪ウォッチもね大きなお友達みんな買ってるよ。
あ買ってるんですか。
この間ねどっかで、先着何名様に妖怪ウォッチなんとかプレゼントおったら大きいお友達が並んじゃって
すごいな。私ね本当に申し訳ないんですけど全然妖怪ウォッチ乗っかってないんですね。で私の友人なんかはもう本人もハマってるはいるんですけど、まず子供で新商品が出たらもう子供がこれを手に入れないと機嫌が治らないというもうそのために右往左往奔走するんですね。
俺もあれは分かんないね。
まあ私も分からないですけど、ただ一つだけ私妖怪ウォッチで言えることはもう妖怪ウォッチ披露宴の方の余興ではかぶってます一つの披露宴で妖怪ウォッチ2かぶり3かぶり頭に前になってきてるので今から余興で妖怪ウォッチやろうっていう人は一回新郎新婦にかぶってないか確認して、じゃないと妖怪ウォッチ3回目の妖怪ウォッチにあなたの余興が当たったらいたたまれないことは間違いなしよということだけ私は自信を持ってお伝えできますということで、いやでもねやっぱりアニメこんだけねやっぱり子どもたちもまたね家族ぐるみでやっぱりみんないい作品は見に行くんだなっていうのをね去年のアナ雪とかでやっぱ感じましたし、で子どもたちなんかがねその何回も昔はね大人が例えば宇宙戦艦ヤマトとか銀河鉄道を何回も何回も見に行ったみたいな話とかも聞いてて、エヴァンゲリオンも何回も見に行ったっていう人の話も聞くけど、結局子供もねそうやって、まあ、親御さんの資金力も必要でしょうけど映画館に何回見に行っても心の底から楽しむことができるっていうのはね、ちょっと ちょっとね、親子でこれきっかけで映画に行き始めたっていう方、やっぱ私の周りでも多かったので、やっぱ子連れの映画ってやっぱいろいろ心配らしいんですよ。泣かないかとか暴れないかとか、その一箇所にずっと座ってられるかっていうのがあるんですけれども、
ね、2時間座ってるっていうのは子供にとってはなかなか大変だよね。
なかなかね、それが苦痛だと思うね、お子さんもいらっしゃるみたいなんですけど、やっぱりね、子供の心をわしづかみする作品の場合はね、やっぱそうやってみんな席に座って、まあ、一緒に歌ったりとかありますけど、そういう形でね集中できるんだっていうところでね、まあ、親御さんの発見も結構あったみたいなんで、またこれね、ヒックとドラゴン、まあ、一応ご覧になってない方、今のうちにご覧いただいて、で2をですね、まあ、ご自身で見に行くなり、お子さんと見に行くなりして、これ楽しんでいただければと思います。私1も見てないのでですね、この後早速1を、蔦屋に借りに行こうかななんて考えておりますけれども、まあ、なかなかですね、ゴールデングローブ賞でまさか日本でね公開されてない映画こうやって受賞するとも思わなかったので、なかなかですね、ここら辺で日本ってね、あらかたの有名な作品って全部入ってきてるかと思ったら、やっぱりそうじゃないんだなっていうのを痛感しました。こんだけメジャーな作品でも入ってこないっていうのはね、結構意外でしたね。ということで、以上気になるあれのコーナーでございました。
ザーランザーラン、
今日から実践、
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
ドゥヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急。
小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはですね、新年一発目ということで、2015年に実現させたい夢目標ということで、皆様よりご投稿いただきましたのでご紹介しましょう。まずはこちら、空豆さんです。ありがとうございます。今年の目標はハードディスクに取りだめていたアニメを順調に消化して空き容量を確保するです。いつも空き容量ギリギリでどうにかやってきたので、ハードディスクの断捨離頑張りますということで、これ結構ね、皆さん陥りがちな罠ですよね。録画するだけしといて、後で一気見すればいいやって思って一気見しないみたいな。
見る、後で見る時間があったら今見てるよな。
そうですよね。
断捨離って見ないで捨てるわけじゃなくて、見て処理するわけだからね。1時間のものを見るのに1時間かかるっていう罠があるんだよな。
そうですよね。私も年末年始とかなんかいろいろな特番とか、あとなんか海外ドラマが1話から全話一気見みたいなのがあって、それ調子乗って撮ってたらハードディスクの容量が残り3時間半ぐらいになってて、もう撮れませんみたいな、なんかピッコンピッコンって赤いマークがついてたんで、慌てましたけれどもね、かなり私も一気見しましたよ。でも昔だったら、VHS テープっていう、こう、なんて言えばいいだろう、容量に対してのこの物が見えてたじゃないですか。120分なら120分テープを、ね、これにいっぱい入ってるとかありましたけど、
3倍速にするとかね。
そう、ちょっと画質落として3倍速かとか、これは好きなアニメだから倍速にしないみたいなとかありましたけれども、ハードディスクってこう物量として見えないので、なかなか
上に取れるような気がするんだよね。
本当買った時はもうこれで一生困らないぐらいの気持ちで買って導入しますけど、案外リミット来るの早いですよね。
早いよね。
ねえ、なんで多分ね、私同様に年末年始の特番とか取りだめててね、ちょっとこれからの容量が厳しいという方いるかと思いますけれども、実は私ですね、ずっとここのところ10年以上タモリクラブだけ取りだめしてまして、ほぼ欠かさずエラーと停電以外の時は取りだめてるんですけれども、これをですね、もう早め早めにブルーレイディスクに焼いて、これをですね移動させないことには、私の家のハードディスクレコーダーがタモリクラブで埋め尽くされるので
タモリクラブって俺昔イラスト描いたことあるよ。
そうなんですか。
ね、もう死んじゃったけど影山民夫っていう作家がいたじゃない。
はい、民夫様、はいはい。
あれが放送、もともと放送作家でタモリクラブやったんだよ。
ああ、そうなんですか。
で、あれが、ね、今なんだっけ、空耳アワー、
はい、
空耳アワーずっとやってて、そろそろネタ変えようってことになって、怖いですねアワーってのがあったんだよ、なんか、ホラーのなんかネタだったんだけど、それ の, あのイラスト描いてって頼まれて、でギャラは出ないんだけど、あのこれいずれグッズにするから、その時にロイヤリティ払うからって嘘言われて
嘘って言っちゃった
ついに 一文もらえないまま、あ、鍵のためには死んでしまったけど、
ね、でコーナー自体は導入されたんですか。
うん、あの半年か1年やったけど、あの、渡辺タスクが自分の首を抱えてるイラスト描いたんだけど、ね、
はい、
そういう T シャツプレゼントしてたよ。
あ、そうなんですね。
でもあんまり人気出なくて、また空耳アワーに
戻っちゃったんですね。あら、石川先生とタモリクラブの意外な接点がここで明らかになったわけですけれども、そして太郎ちゃんからも、いただいてます。ありがとう。今年の目標としてはプレステ4を買うっていうのを目標にしていろいろ頑張りたいところ。やっぱりサイレントヒルの新作があるからね。あとアウトラストっていうすんげー気になるゲームもあるのですよ。まずはこれを買えるように頑張れ俺ということで、実は私の目標もですね、プレイステーション4を買うっていうのが目標なんですね。で、これの金額的なこともあるんですけれども、私の場合テレビボードに1センチの隙間もないっていう本当に切実な問題があってあのゲームのハードキーを3台並べてて、本当にあのあまりにもくっつきすぎてて熱暴走を起こすんじゃないかなっていうぐらいね、あったかいんですよテレビボードが。本当に手をかざしたらホワーンって熱気が出るぐらいなんで、っていうことはこれプレイステーション4を導入するには何かのハードを一つこうなんて2軍落ちさせなきゃいけないわけじゃないですか。1軍に入れるわけじゃなくって、
一回り大きいテレビボードにする。
うちのテレビボードね、すでにね大きいんです結構な大きさなんです。でこれにゲームソフトとか詰めてて、でもうどうするかって、あの全てのゲーム機を縦置きにできればいいんですけれども、あの縦置きに今度して置くってなると、この今度高さが確保できないっていう切実な問題があって、ちょっと私の家はですね、本当にリビング自体をあのこうなんて言えばいいのかな、もう全部の配置を変えなきゃとりあえずプレイステーション4が置けないので、まずはそこからもう模様替えするつもりでプレイステーション4を導入させないと。だってね、もう私が欲しいので、もう新作タイトル決まってるの4でしか出ないんですよ。去年ぐらいまで3と4と両方で出しますよっていうゲームタイトル結構あったんですけど、もう今年に入って4でしか出しません。または Xbox ってなると、私はプレステ派なので4を買わざるを得ないんですね。なのでここら辺ですね、やっぱハードの問題ってね、切実だなと思います。もうここもね、ゲームのハードも断捨離しないといけないのかって、私いろいろ本当断捨離しないといけないなと思いました。続きましては佐野子さんからいただいてます。ありがとうございます。目標、彼氏を作る、コンパに行く、出会う、そして白王旗の影間千景様より、風間千景様より素敵な男子と仲良くなりたいって、白王旗って乙女ゲームなんですけれどもね、素敵なイケメンがいっぱい出てくるゲームなんですけど、そのですね、千景様より素敵な男子と仲良くなりたいって、そうそうそんなに、ね、素敵な男子いないですよ三次元には。乙女ゲームは本当に乙女の夢なんで。でもね、目標、彼氏を作る、わかります。あのですね、実はあの東京オリンピックが決まった後、私の周りで結婚したい、または彼氏が欲しいっていう人が増えたんです。
なんで
かっていうと、東京オリンピックの時も一人なのかっていう想像をしちゃったんですって。みんな
2020年、
私一人でオリンピックを迎えるのかっていうのを考えた時に、ちょっとなんて言えばいいのかな、背中が寒くなったらしいんですよ私のかなり仲のいい友達は本当に寒気がしたって言ってて、これはもう次のオリンピックまでにどうにか私を拾ってくれる人を見つけないといかんということで、仕事でねめちゃめちゃ頑張ってたんですけれども、もうそれだけじゃちょっとね次のオリンピックやっていけないっていうふうに彼女は判断したらしいんですけど、実は日本全国にね、そういう女の人たくさんいるみたいですよ。オリンピックっていうこのカーニバルを独り身で迎えたくないんですね皆さん、ね、そこら辺でですね、結構独身の女性は切実にオリンピックイヤーに向けてのカウントダウンがちょっと始まってるらしいですよ。 ということでネットの婚活サイトなどもですねかなり盛り上がっているそうなんですけれども、
まあ、焦って岡田斗司夫には捕まらないように。
ああもうそれ本当本当びっくりしましたね。もう
80また
本当かよって思いますけどね。えっていうかあの意外と女性受けするんですかね岡田さん。
やっぱ痩せてねモテるようになったんだよ。で持ってたからさ、
モテたんですか痩せて。
これがモテかと思ってやっぱ歯止めが効かなかったんだろうな。
でも私ね痩せた時の岡田さんがねなんかあの鳥のささみみたいになってるのでちょっと心配だったんですけど、むしろ私は豊満な時の方があのキャラクターとして美味しいって思ってたんですけどね。
この間流出したあの写真見たらさ、また太ってんじゃん。
そうレコーディングダイエットとは何だったのかみたいな感じですよね。
何だったんだろうねあれは。
ねえこれ太ってったらまた彼女の数が減るんですかね。それともね彼女が心が広い人ばっかりでね離れないのかしら。まあどっちにしろあの思ったんですけどなんかあの岡田さんが結局なんか自分の恋愛本を出そうとしてたみたいなのをなんかで書いてたじゃないですか。っていうことはこのあのなんだっけあのプリクラの、 あのキス写真がでリークしたところから宣伝だったりするんじゃないかなと思って。
それはあり得るんだよな。
そうねえなんかね女の子とねチューしてるプリクラの写真わざと流出させてこの人想像まで含めたプロモーションかなって私ちょっと思ってるんですけど、彼にとってはトラブルでも何でもないっていうね実は。
どうなんだろうね。
ね、まあね、あの出版業界、同じ出版業界いらっしゃる石川先生からね、何かコメントを差し挟むのは非常に立場としては難しいところだと思うんですけれども。
全然難しくないんだけど、ね。難しくはないんだけどね。
いやでもあれはちょっとね、衝撃でしたねこの年末年始ね。ね私なんかむしろなんかこういうなんか暴露系写真ってあんまり見る方じゃないんですけど、岡田斗司夫さんがっていう意外な方向で見ずにはいられませんでしたもんね やっぱり。
意外ものすごい意外だったよな。
あれは意外でしたね。ジャニーズの男の子のねキスしてるプリクラが出てくるのとね破壊力が違いましたね。
だからそれも女の子に騙されて捨てられたって告発されたとこがすごいよね。
いやね本当はね本当のところはどうなのか、まあねそれぞれ皆さんね憶測とかが飛んでますけれどもまあねこれ本当年末年始のね個人的ビッグトピックの一つでしたね。こんなことで2015年最初の私の個人的な大ニュースが飾られちゃっていいのかとも思うんですけれどもまあねもしかしたらね後々実はねそこも含めてプロモーションでしたなんてことがね判明するんじゃないかしらなんていうのもねちょっと思ってる私心が汚れてる人間でございます。ということで続きましていきましょう。ラジオネーム竹庵さんです。ありがとうございます。僕の目標はとりあえず実家に置いている漫画の山をなくすことです。親からええ加減にせえとクレームが来てます。いやもったいないね。でもねこれね小さい頃から読んでいたコロコロコミックジャンプサンデーそしてヤンマが今は一人暮らしのアパートが狭いので持ってきてないのです。でも捨てられない売れないしかし何とかしなくては目標何とかするです。目標何とかするって定めた時は何とかできないよ。
漫画ってのは漫画雑誌なんだね。
そうですね雑誌を捨てずに取っておかれてるんですね。私はさすがに雑誌はまあ、下に兄弟がいたので兄弟に回し友達に回しで うまいこと自分の手元から動かしてたんですけど雑誌は結構傘ありますもんね。
雑誌って、ね、200枚ある中で別に200枚読みたいわけじゃないじゃない。
まあ、そうですねお気に入りの作品もあればそう、ね、そんなにチェックしてないのもあります。
だから丸ごと取っとくとちょっとね壊滅的なことになっちゃうからね。
それこそね家が傾きますよね。でも石川先生のところにも結局なんて言うんでしょう、 こう出版社の方からいろいろ週刊誌とか月刊誌送られてきたりとかでかなりの数の紙が
いやもう最初漫画家になって10年ぐらいの頃はね毎月もう100冊ぐらいダーッて来てたから
100冊
あっという間に部屋が埋まってくんだよ。で最初は取ったんだけど、そのうち自分が乗ってないのは捨てるようになって、もう数年したら自分が乗ってるのも捨てるようになって、ね、まあ単行本取っときゃいいやと思って。
でもそうですよ、もうこういう人ってどっちかというとコレクター気質になっちゃうんですかね、この掲載しも取っておきたいっていう、う
ん、ただね後で後悔するのってあるんだよな。
あ、やっぱそうですか。
今はもう何でも単行本になるから大丈夫だと思って捨てると、うん、案外絵にこだわりのあるやつはこれは本にはできないって言って、そういうやつがいるんだよな。
単行本化しない、また未収録にしちゃう。
あ、取っとけばよかったっていうのがあるんだよな。
じゃあもしね本当に特定の作家さんで好きなタイトルがあるんだったらその作家さんのページだけちょっとね切って取っておくみたいなところでやんなきゃいけないのかな。いやでもねやっぱ雑誌系までね、あの単行本でもかなり傘ありますけど雑誌はね紙の重さとこの厚さがね半端ないですから、
毎週毎週増えてくからね。
ジャンプとかサンデーとかってだったらもう本当大変ですよ。それこそね、なんて言えばいいんでしょうね、あの巨大な倉庫がいくつあっても足りなくなりますよね。
竹川幸秀ではね、サンデーマガジンジャンプだったかな、創刊号から全部なんか女房の別荘に全部置いてあるという話だったけどね。
すごい夢の別荘ですね、一般に有料で開放すればいいのにさすが竹川さん。ということで続きましてはラジオネームハイサイさんです。ありがとうございます。サイレントヒルの新作サイレントヒル PT の体験版をプレイしたいがためにプレイステーション4を購入した私です。羨ましい。現在サイコブレイクをプレイしているのですが、苦手なアクションが多くて何度もゲームオーバーになる私。今年の目標はとりあえずサイコブレイクや溜まっているいくつかのゲームソフトのクリアですって。私サイコブレイクトレーラーのムービー見たんですけど、うん、怖くて最後まで見切れませんでしたホラーゲームなんですよこれ。で、あのバイオハザード の、あのそもそも の、あのシリーズの生みの親の三上さんという方が新しく作ったんですね、サイコブレイク。もう本当に精神的にやられる怖さなんですよなかなかねムービーでこう私わざとちっちゃなウィンドウで見てたんですけどそれでも一時停止してしまったってもうこっから先は自分が耐えられないっていうのがあったので、いやでもねハイサイさん、あのサイレントヒルとか結構ホラーゲームされてるっていう方なのは存じ上げてるんですけれども、サイコブレイクは私に本当怖くて手出せないので、これやれるだけで猛者だと思います。続きましては草食男子さんです。ありがとうございます。人から心配されるくらいに痩せてます。あ、ラジオネーム通り草食男子なんだ。普通に暮らしてますが太りません。なので今年は太るを目標にしたいです。でもあまり食べれません。どうすればいいですかって私に聞いてるの、もしかしてこれ、これ一方的に増量を繰り返してる私に聞いてるんですかね。石川先生も太らないですよね。
俺はやっぱ太らないわけじゃないんだけど、まあ、注意してるんだよね。
ね、あのお食事、美味しいお食事召し上がられるの好きじゃないですか石川先生。なのに なんでこんなにスタイル変わらないんだろう。
運動してるから。
テニス。
テニス。
でも普段も歩いてらっしゃいますよね、結構移動とかで。
歩くし 冬はスキーやるし夏はダイビングやるし。
あ、アクティブだな。
50歳の時にはブラジリアン柔術始めたし。
ブラジリアン今は続いてるんですか、ブラジリアン柔術。
50肩で肩が上がんなくなっちゃった。
あ、じゃあちょっと致命的ですね。そっか。石川先生のちなみに今年の目標とかこれやりたいとかってあります？
いや今年はねまだ発表できないけど、来月からなんかもうちょっと大仕事が始まるんで、これをまあ頑張んなきゃなっていうところが。
あ、じゃあもう
体力的にも精神的にも。
じゃあもう風邪なんかひいてられない日々が始まるわけです ね。ちょっとまだ今公にできない、
あと1週間。
あ、じゃあ1週間後ぐらいにみんなびっくりするんでしょうねきっとね。それ
沖縄ではどうかな。ちょっと
沖縄県外の人はみんなびっくりするかもしれない。
そうだね。
あら、沖縄に住んでる私も思いっきりびっくりしたいわということで。じゃあ石川先生、今年の目標はとにかく健康。
健康
でやる気、うん、
とにかく続ける
続ける持続ということで。はあね、これね、来週何が皆さんの前でニュースで出てくるのか、ちょっとそこら辺もですね、ちょっと気にしていただければと思います。続きましてはラジオネームメイさんです。ありがとうございます。今年の目標は自転車で浜比嘉島へ往復するでございます。旦那様からかっこいい赤いロードバイクをお下がりいただいたので、今まで自転車なんて全く挑戦したことのない私ですが、せっかくなので自分のカロリーだけでどこまで移動できるか挑戦してまいりたいと思います。でもまずはその手前のイオン串川までの往復を実現せねばなりませんということで、 まあね、沖縄は車社会なんでね、こう自転車で己の体力とカロリーだけでどこまで行けるかってね、やっぱり自分の体力の範囲を皆さんね、あのうまくこう見極められてない人がいっぱいいると思います。そしてロードバイクで頑張って北部まで行ったらね、帰ってこれなくなる人もね、実はいっぱいいるんですよ。女村あたりでですね、帰ってこれなくなってる人、私何人も見かけたことありますので、なのでせっかくなので、
うちからあの三重橋のうちから宜野湾まで 歩いて往復したけどね。
それすごいですよね。私一回だけあの国際通りから京塚まで歩いて帰ったことありますけど、あの次の日あの丸一日あの膝が笑ってました。まあ自分の運動不足が悪いんですけどね、やっぱ沖縄の人ってね、なかなか歩かないので、私でも割と歩いた方だと思いますよ。山の上だったので京塚。ということで続きまして、ラジオネームあんずさんです。私が今年目標にしたいのはダイエットです。もう彼氏が何も言わなくなってきたので、なんとかしなきゃ。目標痩せるです。あ、痩せろよとかって言わなくなってきたのって不安ですよね。でも私もあんずさん同様、ちょっとねダイエット頑張らないと。あの、ね、去年からちょいちょい体幹鍛えてるので腰痛なくなったんですよ。実は私年末年始 の大掃除の時って毎年腰痛で1日倒れてたんですけど、去年はとうとう腰痛来なかったんですね。
体幹鍛えるのはね、効くよ。
聞けますよね。あのちょっとずつなんですけど、やっぱりやったんですけど、でもね、私の場合体幹はあの鍛えられても脂肪が減ってないので、全体的にまん丸く、ね、太くなってきただけなんですよ、体が。なので私もアンズさん同様ダイエットしたい。そして年末にはね、痩せたのご報告をね、ぜひ皆様の前でしたいと思います。続きましてはもじょっこめぐちゃんです。ありがとうございます。この間、駅前の商店街歩いていたら、まさかの白人イケメンが笑顔で私に声をかけてきて、ちょっと待って、私ユニクロのスウェットでもそんなに飾らない私のことが好きになっちゃった、でもどう見ても欧米出身、英語ができない、数しか数えられない、でもラブだけはわかるわ、引っ越しどうしようなどなどと2秒で考えていたら、英会話教室のパンフレットを渡されました。今年実践したいこと、モジョ脱却です。ということで、モジョというのはですね、2チャンネル用語でモテない女の略称がモジョなんですね。ということで、あ、でも2秒でいろいろそれは考えますよね。白人のイケメンさんがですね、こっちに笑顔で向かって声かけてきたらね。ということで、まあでもですね、あの魔女脱却っていうのはね、先ほども申し上げましたけど、私の周りにもたくさんいらっしゃいます。みんなで頑張ってね、幸せをつかみましょう。ということで、続きましてはエグイザイルさんです。ありがとうございます。僕が今年実現させようと思うのは那覇マラソンに出ること。本当に走るのが苦手なんですけど、今年こそ出てみたい。あっという間に40に近くなるので30代のうちに叶えたいです。そうだよ、若いうちに初マラソン体験しとけっていう話で、私なんかはですね、もう今更那覇マラソンで出ようっていう気すら起こらないんですけれども、やっぱりね、こうやってね、マラソンで皆さん、まあ、沖縄はね、もともとねちょっと肥満率高いので、まあ最近ね、こうランナーさんが増えてきたので、そういうところからね、ちょっと健康圏を取り戻すべきかなとも思います。ということで、皆様からいただきました2015年に実現させたい夢目標ということでアンケートいただきました、今回いただきました全部ご紹介させていただきました。来月の俺の話アンケートテーマなんですけど、オンエア日はバレンタイン3日前なんですけど、全然バレンタインに関係ない話を今年もやります。ということで、来月のアンケートテーマは教えてあなたの黒歴史ということで、できることなら消してしまいたい過去の恥ずかしい所業、ぜひ番組に投稿してください。ご紹介後ですね、私が個人的にご投稿いただいたものをプリントアウトしまして、お焚き上げ上下いたしますので、ぜひあなたの黒歴史教えてください。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
こきゃ、うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超 特急、引き続きまして石川純先生にスタジオに来ていただいております。ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介するコーナー、今月のこれです。今回ご紹介するのは横山純さんの横山純作品集白いタヌキでございます。新刊コーナーにですね並んでいた時にちょっとね一冊だけ雰囲気が違う、本があったのでこれ手に取った方もいるかと思うんですけれども、久々に作者ご本人のデータが全然見つからない作品のご紹介です。まずですね、ご本人のサイトがない、ツイッターが見つからない、ウィキペディアにデータがない、そしてですよ、出版社のホームページにも掲載誌のホームページにすら作者のプロフィールデータがないんですね。お名前しか載ってないんですよ。で、一番詳細なデータが載ってたのが Amazon のトップ50レビューの方が書いたレビューっていうねレビューなのでね、確証が持てないのでご紹介はできないんですけれども、その方が書いたの、ご本人が書いたんじゃないかなと思ったぐらいなんですけれども、もう本当にそれぐらいこの横山純さんという方についての、プロフィール、過去についてが全く分かっておりません。分かっているのはですね、第12回エンタメ大賞のコミック部門を受賞され、それがきっかけで商業誌デビューされたことでですね、エンタメ大賞の受賞作のページには一応こう応募者 のプロフィールとして載ってる部分がちょっとだけあったので、それご紹介します。昭和58年成田市生まれ、多摩美術大学映像演劇学科卒、これだけです。これ以外一切出てきません。でもね、多分こんな作風の、まあ、絵面の方だったら絶対同人誌とか何かで書いてる匂いがするんですけど、今だったらウェブとかで同人活動されてた方だったら同人でこんな本出してましたとか、あとサークルの名前とかが出てくるはずなんですけど、全く出てこないんですよ。
多分デビュー前に何作も描いてる絵だからね、手慣れてる絵だからね。
そうですよ ね少な、なんかオリジナル同人とかで出てたら結構売れてるタイプの作家さんですよね。こうオリジナリティの方で注目されそうな作家さんですけどね、これがなぜかね、その商業デビュー前のことがほとんど分かんないということで、一応タイトル通りですね、このコミックスは横山さんが発表されました短編作品4作品をまとめたものなんですけれども、この一冊の中だけでも作品ごとにかなり画風がね変わってきてるのに気づかれた方も多いと思います。掲載順とはね実は違うんですよ。書かれたのは、4作目に載ってる1998年の風が、書かれた時系列では最初、それから、白いタヌキ、雑誌読み、新しい戦争という順なので、画風の変遷を確認するためにこの順番で読まれるのもありかと思います。この本に収録だと一番最後に載ってるのが一番最初に書かれたものになりますね。で、コミックビームの読者さんも白いタヌキの掲載の11ヶ月後に新しい戦争、太古の詩を読んで同じ作家さんと思わなかった方がやっぱりいたらしいんですね。
今はかなり癖がある絵だもんね。
そうですね。なのでやっぱ11ヶ月のインターバルでも同じ作家とは思えなかったっていうぐらい違うっていうので、また作品それぞれがですね結構テーマが違ってくるので、自分のね読後感、どの作品が一番印象に残るかも含めて読み手さんの方でもね楽しみがいがあると思います。一冊の中でも好きな話とか好きになれなかった話あるかもしれませんけれども、それを含めてですね、この短編集ちょっとね違う世界を作品ごとに見せてくれるので、割と私はそういう短編集を見ると得したなって気分になるタイプなので、皆さんがですねどういう風に思われるかっていうのもですね、ぜひ番組の方にも感想を寄せいただけたらと思います。
今回俺本出ることになったのは昨日じゃない。
そう、
もう1日か2日前に言っといてくれれば俺コミックビームに聞いといたのに、
ね、もしね今後横山純さんの情報が入るようでしたら私の方に教えてください。番組の方でご紹介いたします。ちなみにですね、来月は、こちら、ゆきとさんが作画されました、ゲンアセルバンテスのドンキホーテ、上下2巻でご紹介いたします。
国際通りの、
はい、違いますそんな量販店ではございませんということで、早くも1時間が経ちました。小ネタ超特急、お別れの時間となっております。次回のオンエアは2月11日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。番組ツイッターもやってます。小ネタ超特急で検索してフォローしてみてください。ということで、新年一発目、石川先生ご出演いただきましたけれども、ありがとうございました。
お邪魔しました。
ね、ぜひぜひ今年も、なかなかお忙しい年になるかと思いますけれども、ぜひタイミングがあればまた小ネタ超特急、
またそのうち、
はい、ご出演お願いいたします。はい、ということで次回 2月11日夜7時にお会いいたしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
石川純でした。
それでは皆さん、さようなら。
バイバイ。
バイバイ。
してね、そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れない、あなたに届け愛と